宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの時間のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜隆一郎です。
さて今日は何と言いましょうか。
株が下がってしまったんですよね。基本的にはですね、そういうことですけども、ちょ本当にちょっとね、あの、はい、下げも結構大幅でしたね。
そうですね、
そうですね、円がやっぱり結構上がってますからね。
うん、為替現在1ドル105円75銭ぐらいなので、まあ日中よりはちょっといいかな。
安倍政権支持率低下とともに、円が上がるという形でしたね。
歓迎されてるんですかね、それじゃ。
いや
支持率低下する方がね。
いや、円の方に株の方から逃げちゃったってことになりますけどね。円の方が安全度が高いということだと思いますけども。
ね、その辺にして何、どこに行ってんでしょうか。でところで、まあ、指標をとりあえずね。
はい、日本株の方ですね。はい、日経平均株価195円61銭安、21,480円90銭。トピックス 1719.97 マイナス 16.66 ポイントと続落となりました。出来高概算で12億600万株、売買代金2兆1678億円余りは今年最低となっています。値下がりが8割超という状況で、まあ、ほぼ全面安でした。
まあ、悪い時には大体そういう悪い状況が重なってしまいますけれども、あの、安倍政権のその支持率が下がったこともさることながら、そうですね、麻生さんがね、やっぱり20カ国増収中央銀行総裁会議に まあ、出られないというようなことは、やはり大変ね、大きな、こう、懸念材料ではありますね、外国人から見た場合ですね。これ、まあ、今度のね、その中央銀行総裁会議はですね、基本的には、パウエルさんがね、一つ、こう、みんなの関心を集めると思うんですけども、やはりね、そうですね、麻生さんは、長年のね、こう、出席者でありますから、割とドン的な立場におられてですね、それが、まあ、来ないということはですよ、これ、安倍政権も危ないんじゃないかというふうにね、外国人投資家から見ますと、そういうふうな見方になりますので、それほど、なんか、財務省のね、今回のその、問題はね、大きいというふうなね、受け止め方になると思うんですよね。うん、ですから、そういうことでね、やっぱり、買いがほとんど入らないという状況になっておりますよね。
こういう時にね、投資家ならば最悪の事態を考えておかなきゃならないと思うんですけれども、まあ、退陣なりね、はいはい、してしまうと。そしたらどうなりますか、株は。
いや、そう、対人となると、これは暴落に近いぐらいのね。
でも、日本の金融制度そのものはね、はいはい、安倍さんが辞めても、すぐには変えられないですよね。
うん、変わりませんけれども、それはやっぱりなんか、イメージがありますからね。うん、これ、やはり、そうですね、この、まあ、アベノミクスは忘れられてますけれども、うん、やはり株価が上がったのは安倍さんの功績の一つにもなるわけですから、それを考えますとね、やっぱりそれが大きく揺らぐということになりますから、うん、もしそういうことがありましたら、これはまあ、暴落避けられませんよね。
うん、ね。
そういう状況までは心配しませんけれども、いずれにしても、ね、
心配しても
らえると。だから、いやいや、それは麻生財務大臣がですね、厳しい立場に置かれてるってことは、やはり、どうしてもね、その安倍政権の、その土台が揺らいでいるということには、なりますのでね、うん、それはやっぱり大きな懸念材料ですよね。うん、しかも今週、まあいろいろ他のイベントもありますからね。ね、FOMC もありますしね、うん、そういうことが考えるとね、ちょっと本当に、そうですね、目先はね、かなり厳しいかなということですよね。
うん、
もともと FOMC とかでなんか買わない言い訳はいっぱいあった、
ね。そうです、そうです、そうですね。はいはい。で、国内のことで下げるってことは、まああまりないんですけども、今回はそれがね、特別に出てきましたですからね。うん、とにかく増収が、 そのアルゼンチンは遠いですから体力的によく、ね、きついってことはあるでしょうけど、それでも普通だったらね、喜んで行かれたと思うんですよね。それが行かれないっていうのは、そのいろいろね、体力的な問題じゃなくて、行けないっていうことはもう非常に大変な問題を、大変な問題が起こってるんですけども、それこそですね、増床の、その、なんていうか、辞任とかね、うん、そういうこともね、ないこともないし、うん、そうすると当然、安倍首相の責任も問われるということになりますからね、それはやっぱり、大変な危惧材料ではありますよね、
うん、まあその辺はね、政局の動向を見極めるということになっちゃうでしょうね。
なりますけどね、
はい、では復習いきます、
はい、
行
きましょう。
先週の銘柄はアイスタイル3660でした。先週1672円から始まりまして、本日1628円、今日が 6% 超という大幅安になっちゃったんですけど、その前1807円というのが13日の高値ですね。
結構頑張ってましたけど、さすがにね、こう中小型株はこのところ頑張ってはいるんですけども、この株はね、やっぱもう耐えきれずにね、下げてしまいましたですね。ですけども、まあ、大事なことはね、この収益力ですから、そういう点ではね、特に問題があるような状況ではありませんので、まあ、そうですね、しばらく待つとまた戻るというふうな見方でよろしいかと思いますけどね。
むしろその政局の、まあ、混乱といいますかね、そういうのがあって株が下がってる、はい、そういう時にいい個別を拾うっていうのは手ですか？
あ、それはもちろんそうですね。こう、グローバルなことというか、そういうことは、基本的にはね、それほど、この大型株だとか、そういうのには影響するんですけれども、なぜかというと、それは、その外人投資家はじめ、機関投資家が売買してる、主に売買してる銘柄群ですよね。で、我々は、こう、なんて言いますかね、機関投資家とは別のこう対応の仕方をした方がいいと思うんですよね。機関投資家じゃないんだから、100億円もね、1000億円も運用してるわけじゃないから、うん、100万円とか1000万円
笑うじゃない、そんなもんですよ。
いやいや、大変なもんですよ、ねね、だからこそですよ、だからこそ違うやり方というか違う見方をしなきゃいけないという、逆に彼らと同じように動いちゃちょっとまずいかなと思うんですよね。
やっぱりクレバーな投資ですよね。
そうです。
期待してますよ、北川さん。
いやいや、もう、ね、ぜひ期待に応えてるところで、じゃあアイスタイルはどうなるって。
そうそうそう。
今日下げたじゃないかって。
今日はマザーズも午前中 4% 安ぐらいあって、あ、5号かな。ちょっと小型もきついですね。
そうですね。
きついんですよね。
新興株も全般でね。これまではその、先週は主にやっぱり個人のね、積極派の投資家が支えた形になったと思うんですよね。で、流れとしては今個人のその積極派投資家が支える形だと思うんです。流れとしてはね。ですから、まあそれでも毎日毎日ね、下がったからほれ帰ってわけにいかないですから、はいはい、今日あたりはまあやっぱりちょっと、やばいかなという方もおられてね、売りということになったと思いますけども。まあね、こういうことを繰り返しながら結局、桜は咲くと。ということですよね。
先週春風吹くっておっしゃってたんですけど、ちょっと風やみました？
いやいや、ちょっとね、毎日暖かい風が吹かない、
ちょ三寒四温な、
そうそうそうそう、たまに春風が当時だけて丘に立つんですからね。高浜虚子のね、俳句でございますよ。春風が当時だけて丘に立つ。僕ね、やっぱり、ね、株っていうのもね、その数字とかそういうの大事だけど、なんて心意気っていうのが必要かと
思
う。当時だけて丘に立つです。
アダザクラ、なんとか。ね、夜に嵐の吹かれ者かってありましたよね。ざーっと刺しちゃうんだ。
ありますよ、ありますよ。花に嵐、ね。まだ花咲かないからね。
まだですよ。
そうです、そうです、そうです。
では、伊藤園2593を見てみましょう。こちらは先々週の銘柄で4000飛び80円から始まりまして、本日4250円です。
よっぽり来たらさ、いいじゃないですか。
ほらほらほらほら。ね、こういうので喜ばないとほら、喜ぶと少ないからね。なんだそれぽっちか
い。僕も下手に喜ぶと忖度してると思われちゃうんですか。
貯金高値が4300円です。
うん。ほらほら。いや、いいですね。
いいですよね。やっぱり。
こういうものだな。
やっぱりお茶ですよ、お茶。これからお茶。
お茶。
そう。
お茶
伊藤園、お茶。
冷たい
お茶
とかするね。下がったところで、
そこからね、上がり始めてて、まあ、これからね、気温が上がるということが前提でしたですよね。まあ、上がりつつありますからね。はい。
その前が、日本 M&A センター2127、6930円から7120円。 ここのところ4日続落しちゃったのでちょっと下がりましたけど、うん、3月13日には7850円という昨年来の高値をつけております。
そうですよね、いい動きしてましたですけど、さすがにね、このところでは売りの対象になってしまっているということですけどね、まあ、3月末のところがこれ1株を2株に分割するところでもありますから、まあ、目先はそこあたりまでちょっとあと日数それありませんからね、戻り切ってくれるかどうかですけど、微妙なところですね。でもまあ動きは悪くないですよね。
その前が、ヤマダ電機9831で679円から今日は661円です。ヤマダ電機は、ね、
そんなに下げてるわけじゃないですよ、うん、堅調な感じなんですよ、それをどんどんどん上値を追ってないということであって、この、厳しい局面でね、なんかパッとはしないけれども、頑張ってくれてるということになると思うんですけどね。
頑張ってくれてたなというのは12月25日のレック7877、うん、
ああれね、
当時2918円からで本日3535円。
いやレックはさ、
はい、
意外や意外の強さなんですよね、激落ちくん。
意外や意外だったんですか。
いやいやいや、
あれ
激落ちくん株は激落ちしないんだよと。
いや、ね、
激高くんだ
よ。激落ちくんいいですよ。
あ、本当、
これ通販番組じゃないですけどね、いい。
使ってみて、
あれ何、石鹸つけるの、は
い、つけないんですか、ピューッと吹っかけるところですよ。
水だけで落ちるんですよ。
あれなんとか難しい水なんですけどね。
本当、僕ね最近ね、
はい、
夕食終わった後はさ、お茶碗を割ることにしたんだけど、もうめんどくさくてめんどくさくて、
うん、お茶碗に使えばちょっとねもったいないと思う。
何をやるの、
え、
何を洗うの。
汚いものですよ。
え、もっとこう
フライパンとか
油、そうそう、そういう
フライパンの中にい
る。フライパンはどうだったかな。
フライパン使ってない。フライパンはすごいね、あれ洗うのもう嫌なっちゃうね。
やっぱりあれいろんなところについた汚れとかさ、きれいに落ちますし、バッと拭きますと。
あ、そうか、はい、フライパン
で今日は何ですか、ところで、
はい、今日の銘柄お願いします。
今日の銘柄なんとか山陽商会でございます。
8011山陽商会は2498円30円安で本日は終わっておりました。うん、3月7日、先々週に今年の高値をつけています。
そうですよね。この会社はバーバリーをね、扱ってたわけですけども、15年の6月でしたかね、バーバリーの販売が、契約が切れてですね、それ以後、もう大変な苦境に陥ってですね、はい、まあ、マッキントッシュで巻き返そうとしたんですけど、全然それが難しくてですね、うん、ずっと赤字がついてたんですけども、今期というのは今年12月ですけど、ようやくね、黒字に転換できるかなというところまで、まあ、こぎつけてきたということですので、黒点期待銘柄って黒点の可能性の高い銘柄っていうのはその、結構ね戻るんですよね。ですから、うん、まあ、今のところはこうやってトカッと目先下がりましたから、この前高値をつけた後ちょっと下がりましたのでね、このところで、拾っておけばね、黒点銘柄の良さっていうのがね、うん、出てくると思うんですよね。とにかく、やっぱりバーバリーだったなということだと思うんですけども、うん、マッキントッシュも負けてないよということですよね。マッキントッシュってちょっと長いよね、名前がね。マッキンぐらいにしたらどうなのかね。
バーバリーでマッキン。
マッキン。そしたら覚えやすいのに。
ああ。これブランドのこと僕よくわかんないね。
やっぱりバーバリーの印象するからな。
ね、なんか月足が。お皿のようになってきましたね。
あ、じわじわ、
あ、ほらほらほらほら、チャートとか見ていただいてますから。
やっぱ違う。
だんだん年末にかけてね、
うん、
少しずつ上がっていくと思います、
ね。努力されてるわけですね。
そうですそうです。まあ、ね、とにかく黒字にこぎつける方向ですから、うん、そこを評価したいですよね。
はい、ということで今日は山陽商会8011です。はい、じゃ次のコーナー、北山さんプロデュース株価分析局の卑弥呼の決算。この卑弥呼の決算にも相場のことをいろいろ聞いていきます。このコーナー。卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクールビジネス瀬島工場にもいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
前回、
はい、
37、今回は何になってますか。
はい、37、同じです。
同じだ。
ここは相場の節目、次なるお告げをお待ちください。上昇波動の確認は5日移動平均線と25日移動平均線のゴールデンクロスで確認しましょう。これも一緒ですかね。
今日下回っちゃってるんですね。どう判断したいですかね。だから、うん、まあ、この前上がってはそのまま、相場台に行けばよかったんだけど、見てると下がっちゃったよね。どうしたんですかね。
これはまあ、
ちょっとやめた方がいいです
ね。政局、 織り込むにはまだ何も織り込んでないですからですね、織り込むまで少し様子を見ておいた方がいいんではないかと思います。2番底を割れてということはないだろうと期待したいところなんですが、これは期待ですからね、分かりませんから、マーケット期待だけでは動いてくれませんから。
そうですね。
結論が出るのを見て、いつも北山先生が言うように後出しじゃんけんがいいんですよ、相手の動きを見てから方針を決めると。
なるほど、
はい。
下手に期待で、ね、それが現実のように思い込んじゃったらとんでもないことになりますからね。
そうですね。これが、まあ、3段目の会話、はい、25日、何度も言うように25日線が上を向いて、これからで、十分間に合いますと、はい、いうことかと思います。
大横綱の相撲のやり方ですね。受けてから立つと、
最初に張り手なんて食らっちゃうなんてありますけどね。
そうそうそうそう、立ち上げ張り手は
いけない
と。はい、ということで、いつもの株、今日は個別銘柄、何を紹介していただけますか。
はい、4月、2月の14日、谷のお告げで合格した、これ今、風向きが悪いから、まあ、食品部門にちょっと注目しましてですね、日例2871。これが4月の14日、他人のお告げで合格し、翌日の寄り付き値が2603円。その後の高値が2822円。まだ私は、これは、途中経過だと思いますので、今後もじっくり見ていきたいと思います。
まだ1ヶ月ちょっと、2月14日に谷のお告げですね。
そうですね。
ね、まだ今後ね。
ほのかはゆっくりですけど、堅実ですからね、期待が持てますよね。
ああ、だからそういう、はい、こういう時にこそ、こういうじっくり上がっていくようなの
も。5月、6月、7月と気温が上がるにつれてね、はい、日例は株価は普通上がりますよね。だって冷凍食品ですからね。ね、それに強いですからね。はい、
はい。ということで、卑弥呼の決断ね、会員になってご利用いただけるんですけれども、どうして会員になればいいですか。
は
い、
利用料が19,800円。まず詳しい資料を用意しておりますので、資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481。3589-2481。証券スクロービジネスまで、卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。
ね、こういう時にこそいろいろね、相談に強い味方になりますよね。でも強い味方といえば、今日ですか、北山さんの DVD が。
さようでございます。七人の侍銘柄ですね。DVD、4月号。
4月号、
はい。はい。
こういう事態を想定していろいろ本当に上がりそうな個別銘柄を選んでいた。
タイミング的には正直言って非常にいいタイミングになりましたですね。底根県にある銘柄が多いですから、ここからスタートするという形になるんじゃないでしょうかね。
なるほど。はい、ぜひ参考にしていただければ、お求めの電話番号03-3589-2481ですね。証券スクールオブビジネスと同じ番号ですね。ぜひ、電話をおかけいただければね。
よろしくお願いします。
やっぱりこの安いところで本当に拾いたいですよね。今いいものをね、だから難しいですよね、それってね。
やっぱりね、有能な侍に頼りたいですね。七人の侍にね、はい、揃えてありますからね。
七人の侍ってちょっと、はい、あのセリフ、そうそう、最後に笑わない百姓だと言ってない。百姓って言葉がいいのかどうか分かんないですけど。
我々です。
我々ですね。
投資家です。
投資家ですね。最後に笑わないのは投資家である。それも個人投資家ですよね。
さようでございます。基本投資家のことは知っちゃいない
です。
いや本当
です。そうですよね。はい、違う戦い方をし。すればいいんですよ、
ね。はい、ほら、いいこと
してるから。はい、それでは終わりです。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。